マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、ビバマイスタイルトミーです。春になりました。暖かくなって皆さん気分がウキウキし始める季節。私はこの季節、皆さんが重いコートを脱いで出かけたくなるようなこの3月4月、どうもね調子が悪いんです。1年のうちで一番気分が優れないのがこの時期なんですよ。花粉症ではないんですが、なぜか憂鬱になりやすいの。よく冬季うつといって、冬に日照時間が少ないことで体のバランスを崩してしまうタイプっていううつ病があるんですけど、私の場合この冬季うつの方が回復し始める3月4月にかけて調子が悪くなるんですね。これは一体何なんだと思っていたんですが、今年この春ふとしたことがきっかけで自分なりの納得できる解釈にたどり着きました。今回は春はあけぼのならぬ春は憂鬱と題しまして、私トミーの独自解釈によるその原因と解決方法のお話です。そしてその次は心ウキウキ桜前線北上中という話題、さらに番組宛にいただいたメールのご紹介をしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2013年3月第3週ビバマイスタイル。くしゃみと鼻水が止まらなくて、あれ風邪ひいたのかなって思ったんですね。鼻をかんでたら長女に、お母さんが鼻かんでるなんて珍しいって言われたんですが、そのくらい私って普段風邪の症状には縁がないんですよ。で、家族が風邪気味になった時、決まって私のやることがあるんですけど、それがね、ネギと生姜とニラとニンニクを使った料理を作るということなんです。病院に行ってお薬をもらうよりこっちの方を優先しているんですよね。これを食べさせると大抵翌朝には良くなってると私は思っているので、今回は自分のためにせっせとネギと生姜とニラとニンニクを使った料理作りました。なんですが、これを食べ続けてもなかなかくしゃみと鼻水が止まらないんです。もうね、キッチンに入るとラーメン屋さんの匂いがするくらいまでになってるのに、全然効果がないみたいだったんです。花粉症かなと。でも花粉症にしては目もかゆくならないし、風邪にしては熱も出ないんですね。そこで、あ、これはと思い当たったのが寒暖差アレルギーという言葉です。皆さん、寒暖差アレルギーってご存知ですか？これは文字通り寒暖の差によって起こるアレルギー症状なんですけど、寒い時に収縮していた血管が暖かくなって急激に緩むことで起きるそうなんです。症状はくしゃみ、鼻水が出るのに対して、花粉症のように目はかゆくならず、風邪のように発熱もないと。低血圧の女性に多く見られる症状で、気温差が7度以上になると症状が出やすいそうです。 テレビの特ダネで天達さんが言ってました。気温差7度以上って、まあ、このところ新潟の予想最高気温がですね、これを収録している今日水曜日から今週の土曜日にかけてそれぞれ予想最高気温16度、6度、14度、9度なんですよ。寒暖差大きいですよね。不調の原因これかなと思ってもう少し寒暖差アレルギーについて調べてみました。症状はですね、くしゃみや鼻づまりの他にイライラ、食欲不振、不眠なんかもありまして、どうやら自律神経系の乱れによるもので、自律神経系の弱い人がなりやすいらしいです。私トミー、自律神経系弱いんですよ。体は丈夫なんですけどね、ストレスに弱い。ストレスって仕事とか対人関係とかを思い浮かべることが多いかと思うんですけど、暑い、寒いなどの気温や気圧の急激な変化も自然環境的なストレス要因としてあるんですね。原因はこれかと思ったのは、もうくしゃみや鼻水を通り越して毎年春になると元気が出ないっていう、これ、この原因がこれだったんですよ。きっと気温や気圧の変化にやられてたんだなと、まあ自分なりの解釈にたどり着きました。不思議なものでね、人間理由が分かると症状が和らぐというか、なんかしのいでいける感じになりますね。ちなみにテレビでこの気象予報士の天達さんは寒暖差アレルギーの改善法をね紹介してました。こまめに体温調節のできる服装をするということと、40度前後のお風呂に20分以上浸かることで自律神経を整えると言ってましたね。自律神経を整える何かをするのがいいみたいです。まあ他にも何をするといいとか、他のね方法もどんなのがあるのか、また改めて調べてみたいと思います。もしかして私のように春になると調子が悪いなって思われている方、寒暖差に自律神経系がやられていたのかもしれませんよ。ただしあくまでもこれは私トミーの個人的な解釈ですので、本当にマジやばいっていう方、至急きちんとした医療機関に見てもらってくださいね。ちょっと鼻が詰まってきました。話題変わりまして、桜の開花宣言が出始めました。今年の桜、ソメイヨシノは例年より開花が早いそうですね。すでに開花宣言の出た地域では今のところ、まあ、主に西日本ですが、観測史上最も早い桜の開花宣言を更新したところ多いみたいですね。桜の便りが聞こえるとどうしてこうも気分がウキウキするんでしょう。皆さんはいかがですか？私なんて先ほどの3月4月が不調と言いつつ、この桜の時期だけはワクワクして嬉しくて勝手にテンションが上がってしまいます。桜には見る人の気持ちを上向きにしてくれる不思議な力があるんでしょうか。この調子でいくと、ここ新潟も例年より少し早めに桜が咲きそうで、まあ、例年だと入学式の1週間か10日くらい後っていうのが見頃になる時期なんですが、今年は入学式頃にもしかしたら咲き始めるかなと思ってます。次女の中学校の入学式があるのでね、写真撮影なんかを考えてちょっと期待しております。あ、そうか、地域によっては卒業式に桜っていうところもあるわけですね。次女は今週の金曜日が卒業式なんですが、桜のつぼみが膨らみ始めた卒業式になりそうです。この桜、ソメイヨシノですが、 開花から満開になるまでの日数というのが地方によって違うんだそうですよ。九州から東海、関東地方では約7日、北陸、東北地方では約5日、北海道地方では約4日と、北に行くほど満開までにかかる日数が短くなっていくそうです。また満開と言われてますけど、実際には八分咲き、まだつぼみもある状態のことを満開っていうそうで、本当の意味での満開になる頃には最初に開いた花が散り始めて、萼だけの姿が見えてしまってくるので、八分咲きの最も美しいとされる時期を満開としているんだそうです。あと満開から1週間程度で花が散ってくるんですけど、咲いた後に気温が下がる花冷えが起こると花は長持ちしますよね。咲いた後に雨が降ると花は早く散ってしまうということで、できれば美しい桜の咲いている時期、少しでも長く楽しみたいですね。以上、心ウキウキ桜前線北上中のお話でした。番組にいただいたメールをご紹介いたします。今回も2通メールをいただきました。ありがとうございます。まずはじめに、ワクワクネームキンキンさん、近畿地方にお住まいの男性の方です。前回に引き続き今回もメールをお寄せいただきました。キンキンさん、ありがとうございます。では本文。前回の配信聞かせていただきました。トミーさんが楽しんで子育てされている様子に気持ちがほっこりしました。お母さんになるにも時間が必要なんですね。はい、自分がなりたいお母さん像に近づくのは、そうですね、時間がかかってます。それとキンキンレイディを素敵にご紹介していただきありがとうございました。嬉しくて嬉しくて涙がちょちょ切れました。かっこ泣き、どういたしましてです。冗談はさておき、あ、冗談なんですか。どこからが冗談だったのかな。前回お送りしたメールでは、私の几帳面さばかりが目立ってしまいましたが、人からはよく大雑把だと言われます。多分自分の中のガサツな面に気づいてないだけなのでしょうね。あ、一つ思い出しました。それは靴下をその辺に脱ぎっぱなしにすることです。よく家族に怒られます。怒られますがやめられません。先日もこたつ布団の中から丸まった靴下が4つほど出てきました。かっこ笑い。靴下4つこたつの中。靴下は温めちゃいけないアイテムです。ご家族に怒られますってわかります。あ、でもこたつの中じゃなくてこたつ布団の中か。あの角の余ってる布団の部分、あの四隅の部分で下に敷いてあるものとこたつ布団の間に挟まっているだけだったらトミー的にはセーフです。どうでしょうか。まあ、我が家は夫の方針でこたつという冬の愛すべきアイテムが置いていないので、トミーの脱いだ靴下の定位置は自分の机の下ですね。本文戻ります。それと自分の中で神経質な面、もう一つ見つけました。それは時間です。私は今まで人との待ち合わせで遅刻というのをほとんどしたことがありません。素晴らしいですね。遅れるのが不安で不安で、ついつい早めに着いてしまいます。別に相手を待たせたら申し訳ないというのではなく、遅れて謝ったり遅刻の言い訳をしたりするのが面倒なのです。そんな私も携帯電話を持つようになってから少し時間にルーズになりました。ちょっと遅れそうな時でも気軽に連絡できてしまうからです。便利なツールがあるというのも良し悪しですね。 W、 ここはカタカナで W と書かれてます。世の中には待たせるのは平気だけど待たされるのは嫌だという人もいますね。ガサツ対神経質、 自分の中のこだわりを実行するのは自由ですが、それを人にまで求めるのはちょっとどうかなとも思います。トミーさんは時間はきっちり守る方ですか、ルーズな方ですか、といただきました。キンキンさん、メールありがとうございます。私はですね、時間をきっちり守るというと聞こえがいいんですが、正直なところ待ち合わせには時間きっちりに登場したい人です。早く着きそうだったらどこかで時間を潰してでも時間きっちりに登場したい女王様かと、もちろんきっちりに登場できないこともあるので、この質問の答えだとルーズな方ですね。キンキンさんの遅れるのが不安っていうその理由が面白いなと思って、相手に申し訳ないっていうことよりも遅れることで謝ったり言い訳したりするのが面倒っていうことなんですね。そこで私も時間ちょうどに登場したい自分っていうのを振り返ってみました。そしたらね、これすごい嫌なんだけど、私相手が遅れてきても全然気にならないんですけど、それと同じくらい相手が早く来てるかもっていうことには気が回らないのね。待ち合わせで私が気にしてることといったら、自分がその時間ちょうどにそこに行くことだけだったんです。相手のこと考えてない。いや、いけないですね。もっと思いやりの心がないと。これ反省、今頃気づきました。キンキンさん、ありがとうございます。そしてキンキンさんのメールの中の、自分の中のガサツな面に気づいていないだけなのでしょうねっていうこの文章、これ名文だと思いました。確かに几帳面なところっていうのは自分が気にしたり気をつけたりしているわけで、自覚があるわけですよ。でもガサツというか無頓着な面っていうのは、そもそも気にしていないところなので、気にしていないところを自分で気づくっていうのは難しいかも。人に指摘されるとか、または人との会話の中で気づいたりね。今もキンキンさんのメールで私は気づきがありました。相手がいることで初めてわかる自分の姿ってところですね。自分の中のガサツな面に気づいていないだけっていう、なるほど、名文と思いました。キンキンさん、メールありがとうございました。続きまして、次のメールです。ワクワクネーム、ホイホイさん。関東地方にお住まいの男性の方です。ホイホイさんも前回に続いてメールをありがとうございます。では本文。ビバマイスタイルへの5度目のホイホイメールです。はい、5度目のメールです。ありがとうございます。前回投稿の時、同じくメール投稿されたキンキンさんのキンキンレディオは、かなり以前から聞いています。ギンギンさんとの掛け合いなど、どのように放送されているのか不思議でなりません。あ、相方の方はギンギンさんって言うんですか。今回もリンク貼りますので、ぜひ気になるという方はお聞きになってみてくださいね。さて、ガサツと神経質についてのトミーさんの問いかけに対する私の回答です。ガサツは私の書斎での机周りの整理がされていないこと、また旅行好きである私の旅行においてスケジュールがないことです。旅行はもっぱら一人旅です。何せ行く先はこの辺という感覚でスケジュールは決めず、宿泊予約なども一切していないという旅行です。あ、このあたりは前回もお話ししましたが、ガサツ改めおおらかな旅っていうことですよね。机の周りが整理されていないっていうことなんですが、私は机の周りが整理されていないときは頭の中も整理されてない感じになったりします。机の上とか本棚は整理されてればそれなりに、散らかってればそれなりに頭の中が整理されていたり、そうじゃなかったり。あとですね、部屋の散らかり具合は心の中が反映しちゃいますね。部屋が落ち着かない状況だと気持ちも落ち着かない感じに なってしまいます。皆さんいかがでしょうか。では本文続きます。旅行ついでの私の佐渡旅行ですが、当時は佐渡北端までのバスはありません。バスの最終終着地点から二つ亀まで15キロ以上を歩いた記憶があります。バスで行ったんですねとするトミーさんの安易な認識とは大いに異なります。現在どこまでバス路線が延長されているのか不明ですが、あ、そうだったんですね。バスを降りて15キロ以上も歩かれたんですね。目的地までバスで行かれたのかと思って私は大きな勘違いをしていました。ホイホイさんごめんなさい。本文続きます。私のホームページで述べている通り、私の行っていない唯一の県は沖縄です。宿泊していない県はその沖縄と埼玉県だけです。なぜか埼玉に泊まる機会が未だにありません。私の旅行はスケジュールや目的で縛られることの嫌いな旅行なのです。埼玉県に泊まりに行くための旅行など決してないでしょう。こんな旅行経験もあります。四国の旅行で高松のその日が雨だったので、歩いて観光してもダメと判断し、終日列車に乗り、愛媛、高知、徳島と四国の4県を1日で乗り継いだなどの経験もあります。当時四国県内を自由に乗り降りできる周遊券なるものがあったのです。多くの人には列車に乗っているだけとして理解されないかもしれませんが、何年経ってもこのような経験は忘れられません。四国って私はね、行ったことがないんですが、乗り継ぎもそういい具合にあるとは限らないのでしょうし、4つの県を1日で回るってどうなんでしょうね。行き当たりばったりっていうと言葉があんまり良くないですけど、そういう旅だからこそのそこで起きることの楽しさっていうのがあったんでしょうか。本文続きます。神経質な面では投稿メールの作成に対してです。日本語としておかしなところがないか、意味のわからない記述がないか、重複や無駄な文字がないかなど何回も確認しています。文章として句読点がちょっと多いかもしれません。あえて読みやすさを意識してのことです。はい、ホイホイさんとても気を使ってくださっていて、読みやすさのために句読点を打ってくださってるのももちろんなんですが、漢字もですね、トミー読めないかもしれないなっていう漢字をカッコつきで振り仮名をつけてくださっているんですよ。いつもお気遣いありがとうございます。リトラジへの毎週投稿と違い、ビバラジの放送が第1、第3木曜日ということなので、何を隠そう私自身投稿のペースがつかめず面食らっているのが現状です。かっこ5週の月もありますし、内容的なことでリトラジとタイミング的なズレが発生することは事前にご容赦を願っておきます。ではビババイならぬではではですといただきました。このリトラジですね、先々週の回なんですが、私トミーがリトラジの生放送を聞いている間、家族の反応についてお尋ねがありました。ここで答えちゃうんですが、私は普通に今生放送を聞いてるからって言ってパソコンに向かってイヤホンをして過ごしてます。その間土曜日の晩なので大抵娘たちはテレビを見てますね。夫も家にいれば娘たちと一緒にテレビを見ていることが多いと思うんですが、近頃は仕事で忙しいので、家にいたりいなかったりかな。家族と同じことしてなくてもね、今のこの時期でしたら1歳の長男の面倒を見ている分には特に家族から苦情を言われることもなく生放送に参加できる時はしております。はい、で追記があります。追記、ビバラジ交友録は近いうちにホームページに記載していくつもりです。はい、なおビバラジのラジですが、ポッドキャストとして著名サイトであるクリラジ、モテラジ、リトラジと同様にビバマイスタイルを評価していますとした意思表示と解釈してください。再びではではといただきました。ホイホイさんのメールは以上になります。ホイホイさんありがとうございました。大 大変光栄なのですが、ホイホイさん恐れ多いです新潟から細々とお送りしていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。以上、番組にお寄せいただいたメールをご紹介いたしました。キンキンさん、ホイホイさん、メールをありがとうございました。メールをいただきまして、番組を配信する側としてとても嬉しかったです。ホイホイさんのメールにもありましたが、メールを投稿するときって文章を考えたり直してみたり、そのために貴重なお時間をいただいていること感謝しております。またそんなにがっつり気合を入れたメールでなくても、気軽に書いて送っていただくメールも歓迎しておりますので、皆さんもメールで番組に参加していただけたらと思います。ただいま募集中のテーマは、自分の中でガサツな面と神経質な面です。簡単でも結構ですので、ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。今回は桜の話もしましたけれど、長女が部活の少林寺拳法で全国大会に出場することになりまして、配信日の木曜日の夜、会場がある四国香川県に向けて出発する予定です。本人はこれで2回桜が楽しめるなんてのんびりしたことを言っていますが、バスでの長旅なので、母としては無事に行って帰ってきてくれたらと願っております。昨日は高校で終業式があって、クラスの女の子たち全員で写真撮影を楽しんできたようですよ。女子全員で手をつないで一斉にジャンプをしたところの写真とか、あと縦一列になってみんなで両手を少しずつ違う角度で広げて千手観音とか、撮影は男の子にも協力してもらったそうなんですが、時代は変わってもやることはあんまり変わらないですね。懐かしいな、それやったやったって思いながら聞いていました。高校生は楽しそうです。私も今年は春の低迷期をうまくしのいで、生き方がまた一つ楽に上手になれるかもしれないと思っております。人間どこまでも成長ですね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ちょっとまだ鼻の方が完治とは言い切れない状態なので、お聞き苦しいところがありましたらごめんなさいでした。自律神経系を整えて、また次回元気な声でお届けしていきたいと思っております。ビバマイスタイルは毎月第1、第3木曜日更新です。お送りしましたのは、春の憂鬱を自律神経系強化で乗り越えるぞなトミーでした。喋っていると元気なんだけどね。自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。